こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、8月16日、はい、今日はおすすめの一冊の週でございます。
今日はですね、これもまた非常に面白い、まあ、あらゆる分野の方に読んでいただきたいなって思う一冊でございまして、ついやってしまう体験の作り方。
ついがすごい、もうほとんどカバーの、ほとんどを占めてるんじゃないぐらいついって書いてありますけど、
ついやってしまう体験の作り方。これはもちろんですね、書かれたのが、はい、玉木真一郎さんという方で、
はい、
元任天堂の企画開発者、の方です。
マジっすか、任天堂大好きですね。
Wii ってあったじゃないですか、Wii。
あ、持ってましたね。
の 1億台売れたんですって、あれ。
どんだけ売れたんですか、1億台って。
ほぼ日本国民全員が買ったって言われているWii。これの企画担当者ですね。
はあ、そうだったんですか。まあ、お世話になりました。
お世話になりましたね。で、これ、ですね、ゲーム、まあ、メインは、これはスーパーマリオブラザーズのゲームのことをベースに、人がなぜついやってしまうのかって、そのついをこっち側から設計してるんですよ。こっち側が相手についさせているっていう。
じゃあついはついじゃないわけですね。ちゃんと計算されたついだったわけですね。
どうやってついさせるかっていう、
はあ、
ある意味読み方によっては、いろんなことをコントロールできてしまうっていう。
ってことですよね。あ、じゃあそのことが書かれてる本なんですね。
これね、非常に仕
組みというか、
こういう目線で、スーパーマリオブラザーズっていうものを紐解いたこと、私初めてで、かなり驚愕しましたね、この本は。
あ、そうっすかね。ちょっと面白そう。もうかなり僕心持ってかれてますけど今。
じゃあちょっとスーパーマリオブラザーズってなんとなくゲームの画面とかって覚えてます？
いや、もうなんとなくも何も、初めて小学校の時やってから、もう中学校もやったし高校もやったし、今でも子供たちでやってますから。
これ今画面見えますかね？
あ、これはもう本当に一番初期のファミコン時代のスーパー、あれ、
ファミコン時代のスーパーマリオね、ありますよね。
ありますね。
あれ面白かったですか？
いや、めっちゃ面白かったですよ。もう今でも多分余裕でクリアできますよ。
全部余裕でクリア。ゲーマーだね。
僕意外とゲーマーなんで。
ちょっとじゃあ南雲さんに質問したいんですけど、
はい、
何が面白いんですか？面白かったです。何が面白い？
まず、そうですね、やっぱキノコを取ると大きくなるっていう、
ま、キノコを取ると大きくなることって本当に面白いですか？
そう、冷静に聞かれると面白いか、それ面白いよって言われるとどうなのかって、少年時代の僕はすごい面白かったです。
あれって、ゲームのやり方解説ってないじゃないですか、基本ゲームって。あんまり、
まあそうっすね、
まあね、ドラゴンクエストとかな、攻略法とかあれですけど、スーパーマリオなんていうのは、なんだろう、やってるうちに分かってきますよね。
そうっすね、そうっすね、操作してるうちに学んでいく感じはあります。
でね、このスーパーマリオがなぜ人がやり方も書いてないのについハマっていくか、
そこですね
っていうことを、このマリオを考えたデザイナーは何を意図して、なぜああいう構成にしたかっていうことが紐解かれてるんですよ。
もうちょっと教えてくださいよ、その一部でいいんで。
簡単に皆さん、視聴者の皆様、聞いている方も頭に思い浮かべてほしいんですけど、マリオの、画面の中でマリオってどこにいますか？画面、四角い画面があったとしたら。
まあ、下の方に、左側にいますね。で、右側に進んでいきますよね。
だよね。 まずそれをデザインしたんですって。
あ
ーゲームをする人に何をさせてるかっていうと、
うんうん、
右に進ませることなんですって
めっちゃ面白い確かにずっと右に進んでます。
右に進むことによって、まあ、敵というか出てきた時にアイテムを取って、
うん、
でなんかそれがポイントになってあの、うん、出てきた敵を、まあうん、倒したりとかジャンプしたりとか、ね
はい、
いろんなアイテムがどんどんどんどん出てくる。 でも、はい、ゲームの根本は右に進ませることなんです。
もうまさにそういうゲームでしたね、スーパーマリオブラザーズは。
でじゃあなんでヒゲがあるかっていうのにも意味があるんですって。
それ意味があったんですか。
しっかりとあるんですって。
なんだろう。あ、だけど分かった。
うん、
やっぱり当時のその画像の質からいくと、うん、前を向いてるか後ろを向いてるかっていうそのヒゲがあることによってその前方向に人が向いてるっていう、うん、その向きを表現したんじゃないですか、
う
ん、
そう。
マジですか。
向きをデザインした。向きをデザインしたんです。
あ、当たっちゃった。
当たってます。
だけどなんか今そんな感じがしました、その進行方向って話をしてて、
うん、まずそれをゲームのやり方も何もなしに、
はい、
パッとあの画面が出てきた時に人間はつい、うんうん、あ、これは右に進ませればいいんだなって勝手に思いますよね、
う
ん、
そうですね。
なんとなく想像ついてきますよね。で、はい、何かカーソルとか動かすとこっちに行くんだっていう、うん、で後ろの背景もちょっとずつそれによってこうずれていくじゃないですか。
そうですね。
っていうのを、まず設計したんですって。
それ知らなかった。
知らないですね、
うん、
確かに。そしてゲームってあのこういう、まあ、昔の二次元ゲームって、
うん、
右から左に進むっていうのって結構あると思う、
うん、
逆ってあんまりなんかイメージないですね。あの
確かにそうですね。
あの何だか戦うゲームあるじゃないですか。何だろう、中国人とかいろんな、
あれですね、スパルタン X。
スパルタン X って言うんでしたっけ。なんかそういうゲームも基本自分って向かって左側にいないですか、
は
い、
そうですね、そうですね。だからマリオと反対ですよね、
うん、
うん、進行
っていう、まあそれがもうゲームの当初、そのこの開発者がまず設計したついそうさせるまずデザインなんですって。
へえ、面白いっすわ。
でそういうことをベースに人が知らず知らずのうちについやっちゃっていること、ついやってしまう行動心理学っていうのがあるんですけど、それをもとに、うん、じゃあ、商品のこと、
うん、
まあ、経済だったら商品を売りたいじゃないですか。商品とかサービスをどのようにお客さんがこう楽しんだりつい、そうしたくなるように仕掛けるかっていうことまで及んで書かれてるんですよ。だからそういう要素をこういうコンセプト、まあ、その中にはストーリーみたいなこともきちんと書かれていて、それをベースにこう設計すると人はこのようについやっちゃったり、つい楽しんだり、ついハマったりっていうことをする、まあ、心理学の要素も十分に入っていて、だから商品企画をする人はもちろんのこと、まあ、営業マンもそうですし、もっと言うと子育てしているお母さんとか、
うん、
子供がつい片付けちゃう方法があったらやらないですかと
それは絶対やるでしょうね、
うん、ついちゃんと夜9時になったらつい寝るような習慣をしてしまうやり方があったら知りたくないですかっていう、う
ん、あ、いやだけどそれいろんな場面で使えそう、この本。
そうなんですよ。そういう観点で、書かれてるんで、そういう体験を作ったらある意味経営者も勝ちだって。
うん、本当ですね。
だって1億台売った人が言うんですからね。
そっか、こうついっていうのは本当ヒントだな。
だからたまたまじゃないんですね、このヒットは。ヒットはたまたまじゃなくて、ついはこっち側が作り出すものだって。ちょっと話変わりますけど、そのコンビニの商品の棚、 ってあるじゃないですか。あれいろんな位置がありますよね、商品棚。
うん、ありますね。
入ってすぐの場所もあれば奥の方の場所もあれば、うん、平面的に奥の方もあれば、うん、上から下までって段もあって、
うん、確かに
いろんな
パターンあります、ね、
場所がありますよね、
うん、
あれって商品がもう陣取り合戦なんですって。
あ、そうなんですか。どういうことです
か。やっぱり人ってつい買ってしまうものって目線に入っ、基本目線に入ったものなんですよ、う
ん、ああそういうことか。
下の方にあるのってつい買うのって難しくないですか。一番下の段にあるもの。
そうですね、やっぱり探してないとそっちに目いかないですね。
レジの周りにガムとか、
うんうん、
ちょっとした100円だとかいうものが結構置いてありますよね。こうレジお財布見る目線のところに。
あれずるいですよね、ほんとついの。
つい見た時に、あ、じゃあつい買っちゃう。つい買っちゃうコンビニの空間の上下左右合わせて、つい買っちゃう場所ランキングが全部決まってるんですって。
これ面白いわ。じゃあそこによってやっぱなんか値段が違ったりするんですか。置く場所、
あの借りる、だつまり賃金、置いてもらうお金が違うんです。つまりそこが置いても売れなかったらもうあっという間にそこら引き下げられちゃうっていう熾烈な争いなんですよ。
へえ、あ、そういう争いがあるわけですね、あそこの陳列の。
世の中、私たちの消費はみんな基本企業側がコントロールしている。
いや本当ですね、こう怖いわ、
うん、怖いでしょ。
じゃあやっぱ売れてれば売れるほど商品ほどやっぱ一番目につくところに置いてあったりするわけだ、きっと。
まあ普通に考えたら普通の話なんですけど、
うん、
それをきちんと仕組みとしても、うん、あの売れなきゃすぐ下げる、売れ続ければどんどん置いてあげるっていう、うんうんうん、もう熾烈なあのコンビニの中の空間でさえも順位が全て決まっているっていう、う
んうん、なるほど。
くらい私たちの消費行動ってもう何でしょう、私たちが考える余地もなく買っちゃってるって。
つい買っちゃってるわけですね、はい、それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント。
私たちはついやらされている。
いや本当ついやらされてたんだなってね、
やらされてるんですよ、
ね、今昔も今もきっとそうなんだろうなとね。今本当今日スーパーマリオの話になりましたけど、
うん、
今も娘たちとですよ、今あれ任天堂スイッチがね主流になってて、まあそれこそスーパーマリオオデッセイとか 3D ワールドとかね、あとルイージマンションとかいろいろあって、もう全部うち持ってますから、うん、だから今はね 3D になって横だけの動きじゃなくてもう本当に自由自在に動き回れるんで、まあその多分世界の中でも対がいっぱい眠ってるんだろうなと。だからちょっとこの後子供たちとやるときはその対を気にしながらプレイしたいなと思いました。
対はね気にしながらやれるほど甘くないですね。
ああ、気づかない、
気づかない。よく見てみると、うん、ついやっちゃっていることってどれだけ多いかっていう、うん、例えばさ、うちは麦茶と思うんですよ。麦茶、
あ、うちも麦茶です。
麦茶いろんな銘柄あるじゃないですか。
そう、あります、あります。
買い増しって必ず同じものつい買ってませんか。
あ、それは一緒な、そう
買ってますね。毎回買えない、買えなくないですか。
やっぱりなんかもう一つ決めちゃうと結構ね、ルーティンじゃないけど気に入ったものを買い付けちゃいますね。
これあの自動サブスクって言ってサブスクって毎月ね、あのアマゾンだとかさ、いろんなアマゾンプライムとか毎月払うものは、あれは払ってるなっていう体験ありますよね、
うん、うんうん、
だけどそうですね、一度買ったものを人間はなかなか買えないんですって。
人間のね、
麦茶もそうだし、例えば牛乳なんかも相当め、うん、納豆とか、うん、なんですか、スーパー行くと20種類ぐらい平気であるじゃないですか。
だけど買うのはいつも一緒ですね。
まあ1種類2種類とか言っても3種類とかっていう、自分の中の自動的につい買ってしまうサブスクものってどれだけあるかって、うんうん、
ああ
見てみて
くださ い, すご
いありそう私たちは自分の意思では生きていませんっていう恐ろしいことが世の中で企業側が恐ろしいというかそれがまあ人間心理それを分かってあのビジネスしたり仕事したりもっと言うと人間関係もそうですねついあの人だったらまああのなんかつい思わず許せちゃう人悪いっていうか失敗してもなんか許せるっていう人いないですかつい許しちゃうっていうそれもあなたがデザインできますよっていうい
やすごいなんかいい話をしてるようでなんか
ちょっと悪い話
ちょっと悪い話、まあ、
実際そういう大事そういうことなんです、
はいはい、
あなたはついやってしまう側になるかついやらせる側になりたいですか、ね、どっちがいいですかってだからそこがね非常にあのなんだろううんとねいろんなまあゲームだとかそういうものをベースにこれは書かれてる本だったんですけど、うん、いろんなそういう発想人間関係だとしたら何がついあの設計できるかなとか仕事だったら自分の会社のビジネス商品だったら何ができるかなって観点で見るとすごいヒントが出てきます、
うん、本当ですね
これ1冊1500円でものすごい何億の売り上げを上げる人平気でいると思いますね
本当僕も買おうって思いましたこの後ポチッとしたいなと思ういやだけどね、うん、それとやっぱこういういつも本を紹介し続ける杉林さんも今日改めていやすごいなと思いました、うんいやありがとうございます
無限にありますので
そうですねまだ言ってもはいそうですねまだ今日多分第22回ぐらいなのでおすすめの一冊としては、
うん、まだまだ月一冊として2年ぐらいとして、10年経てば100冊にはなりますからね、
そうですねちょっとこのおすすめの一冊ライブラリーも徐々に溜まってきますから、
うん、いやその100冊のライブラリーが私はその家族だったり、
あ言ってますね、
あの子孫その20年後、うん、50年後に読まれたとしても、うん、基本何の色褪せない、うん、あの本当に本気で紹介してるので皆さんの家に資産となる100冊を作る、はい、10年で提供するっていうのが、うん、この番組の一つの、 あの目的なのでそれをぜひお子さんと共有して、はい、あの資産としてね、
はい、
100冊を選ぶそのライブラリーがあるっていうのがここに行けば何でも発想ができるよっていう本棚が家にあったとしたら素敵だなと思ってそれを10年間かかっていっぺんに言えばいいじゃねえかって話だけどそうじゃなくじりじりと皆さん
じりじり時間も楽しみながら
提供できればなと思ってますのであと80冊分くらいかな皆さんお付き合いいただければと思います。
はい、今日はありがとうございました。
はい